ヨハネによる福音書第2章1節から11節。イエス・キリストの生涯その8。カナの婚礼。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水なめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆、はじめに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
イエス・キリストのご生涯をシリーズで追ってますが、今日で8回目です。今日取り上げますのはイエス様の最初の奇跡です。カナという町で行われた結婚披露宴でイエス様は水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われました。カナの婚礼については今年の7月10日信仰の助演男優シリーズをまだやってましたが、そこで、取り上げております。しかしその時焦点を合わせたのは婚礼の裏方で働くしもべたち、給仕の人たちでしたので、今回は特にイエス様に注目をしていきたいと思います。当時の結婚披露宴というのは1週間も続けられました。長い場合には2週間も続いたそうです。その間の食事やブドウ酒などを用意するのは新郎の責任でした。もしも途中で食事やブドウ酒が切れてしまったとしたら、新郎は大変な恥をかくことになるわけです。しかしそのあってはならないことが今回起こってしまいました。ブドウ酒が切れてしまったんですね。私たちの人生にもまさかと思うようなそんな出来事が起こることがあります。そんな時イエス様はその問題から私たちを救い出してくださいます。それどころか前に出されたよりももっと素晴らしい高級なブドウ酒を与えて披露宴を盛り上げてくださったように、私たちが経験したその問題をかえって祝福の種、感動、喜びの源に変えてくださるんですね。私たちがそのような感動的な人生を期待するならば、イエス様がどういうお方なのかということを知っておく必要があります。それによって普段から私たちがどんな生き方を心がけていけばいいか、そのことを知ることができます。では今回のこのカナの婚礼の出来事で表されているイエス様は一体どういうお方なのでしょうか。今日は3つのポイントでお話をしたいと思います。1つ目、イエス様は一見冷たく見える方です。なんだか冷たいなって思えるような時があるということですね。カナで行われた披露宴でイエス様のお母さんであるマリアは 料理の準備などの裏方に回っておりました。新郎がマリアの親戚、あるいはお世話になった知人の息子だったのかもしれませんね。縁も竹縄になってきました頃に重大な問題が発生しました。どうやらその披露宴にはのんべが集まっていたようでありまして、思いのほかぶどう酒の減りが早くて、その日のストックがなくなってしまったわけです。もしもぶどう酒が出てこなければ披露宴は一気にしらけてしまいますし、披露宴の料理を準備する最終責任者である新郎が恥をかくことになります。困ったマリアは披露宴に参加しておりましたイエス様を引っ張ってきて言いました。ぶどう酒がありません。まあ別にマリアはイエス様の奇跡をこの時期待していたわけではないでしょう。なぜならイエス様はここまで奇跡を行ったことがありません。しかしとにかくあなたが何とかしてちょうだいという願いを母であるマリアは息子であるイエス様にぶつけたわけです。しかしそれに対するイエス様の返答というのは非常に素っ気ないですね。4節、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。こう言っています。この女の方という言い方ですね、日本語だとなんかちょっとすごく冷たい感じがしますね。他の訳だと婦人よとかね、そういう訳になっています。でもこの言い回しというのは女性に対する尊敬を込めた呼びかけの言葉です。何でも初代ローマ皇帝であるアウグストゥスがエジプトの女王クレオパトラに向かって投げかけた言葉でもあるというわけですね。まあ、ですから失礼な言い方じゃないんですね。ただ母親に対してこれを用いるというのはちょっと稀なことのようです。非常に距離を感じる言い方ですね。実際公の働きを始めた後のイエス様というのはマリアに対して母親というよりは一人のご婦人に対する対し方をなさっています。例えばある時マリアが他の息子たちと一緒にイエス様に会いに行った時のことです。お母様やご兄弟が会いに来てますよと取り継いだ人がイエス様に言うと、イエス様は周りの人たちに次のように語っています。マルコの福音書3章の33節と35節の言葉を引用しています。私の母、私の兄弟とは誰でしょうか。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。まあはるばるお母さんがね訪ねてきたのに、まあ、こういう素っ気ない態度をイエス様は お取りになったわけです。そしてイエス様はあなたは私と何の関係がありますかと言っていますね。親子ですよね。何の関係がありますか。実はこの言い回しというのはユダヤの独特の言い方なんです。不法な行いをした人を非難するときに使ったり、あるいは相手の要求をやんわりと拒否したりするときにこの言葉は使われます。聖書の中にもそのような使われ方をしている箇所があります。ちなみに参考までに申し上げると、まず不法行為をした人を非難する例としては詩詩記、詩詩記の11章12節、ご興味があれば後で開いてみてください。詩詩記11の12。それから要求をやんわり拒否する言い回しとしては第二列王記3章13節、第二列王記3章13節にこの表現が見られます。まあ、この場合は後者ですね。やんわりと相手の要求を拒否するということです。あなたが何とかしてちょうだいっていうそのマリアの要求をイエス様は退けたわけです。そしてイエス様はおっしゃいましたね、私の時はまだ来ていません。 私の時はまだ来ていません。この私の時、つまりイエス様の時というのは、ヨハネによる福音書では特別な意味を持っています。これはイエス様が救い主として十字架にかかる時のことを指しているんですね。イエス様が殺されそうになったことが何度かありますが、十字架の前に。でもイエス様はその時は死にませんでした。命を長らえたんですね。でその時にヨハネはまだイエスの時が来ていなかったからであるって書いてあるんですね。イエス様が十字架にかかるべき時というのがあった。その時がまだ来ていないので、誰もイエス様を殺すことができなかったということです。私の時、自分が救い主として死のうとしている、その時はまだ来ていない。ブドウ酒の話してるんですけどね。でもイエス様はそのような不思議なことを語られました。イエス様は十字架にかけられて命を失います。しかし3日目に復活なさったというのは皆さんご存知のことです。なぜイエス様が十字架にかかって死ななければならなかったのかといえば、本来人類が負わなければならない人類の罪の罰をイエス様が身代わりとして引き受けるためです。それによって人類が負うべき罪が許されるように、そのためにイエス様は十字架にかかろうとなさったわけですね。そのためにイエス様はこの地上に来てくださいました。ですからイエス様は何とかしてちょうだい、このブドウ酒の問題何とかしてちょうだい、まあマリアにとってはこれは大変な重大な関心事でありますが、イエス様が最も気にしていらっしゃったことは、ご自分がこの地上に来られた目的である十字架にかかるということです。救い主としての使命を全うすることがイエス様の最も大切なこと、まあ、だからそのようなことは聞きませんよというふうに聞こえますね。ただしイエス様はこのあと結局この問題を何とかしてくださいました。水をブドウ酒に変えるという奇跡を行って、この難局を乗り越えさせてくださったわけです。イエス様はマリアの自分は母親なんだから、当然息子であるあなたは私の願いを聞く責任があると、そういう家族的な要求を拒否なさっただけです。マリアがブドウ酒問題で困っていること、ひいてはこのままでは大切な親戚あるいは知人である新郎が恥をかくことになる、この問題そのものに無関心だったわけではないんですね。イエス様は表面的にはマリアの願いをここで退けていらっしゃいますが、その言葉の背後には、お母さん、本来救い主である私が最も関心を示さなければならないのは、お酒の問題ではなく、料理の問題でもなく、人類の救いの問題です。しかし、あなたはそんなにもこのブドウ酒のことで心を痛めてらっしゃるんですね。そういういたわりに満ちた眼差しも感じることができます。この一連のイエス様とのやり取りを通して、30数年前にイエス様を妊娠した時のことをマリアは思い出したかもしれません。確かにイエス様はマリアによってこの地上に生み出されましたが、単なる息子ではありません。聖霊なる神様によって与えられた神の子、救い主です。そのことはマリアが妊娠した時に天使によって告げられています。救い主としての公の働きが始まった以上、もはや単なる親子関係は期待できないのだとマリアはこの時悟ったことでしょう。ただ母親としての要求は聞いてもらえないとしても、神様を信じる一人の人間、一人の信仰者としての訴えには耳を傾けてくれるとマリアはこの時信じました。 問題解決の主導権は母親であるマリアにあったんじゃなくて、神が人となって来られたイエス様にあります。そしてそのイエス様は人間が抱える困難に無関心な方ではなくて、主体的積極的に助けの手を差し伸べてくださいます。私母親、あなた息子なんだから私の願い聞いてよねっていうやり方は聞いてもらえませんが、しかしイエス様のその愛に満ちた関心、人間の痛みに対して関心を持ってくださっている、その愛情に期待することはできるのだと。イエス様が積極的に人の問題を解決したいと願ってくださっているのだということは期待することができるのだということをマリアはこの時悟ったわけです。だからこそ表面的には断られているはずなのに、マリアはお手伝いの人たち、給仕する人たちのところに行って、あのイエスの言うことは何でも聞いてやってねと、そのように語っているわけです。イエス様がこれ拒否された、完全に拒否されたんだとすれば、マリアが給仕の人たちにそのように語るというのはおかしな話ですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるんでしょうか。私たちはイエス様に対して要求するのではなくお願いをしましょうということです。要求ではなくお願いすること、これが私たちに許されていることだっていうのをここから学びたいと思います。私たちがイエス様の十字架と復活を信じたとき、つまり恵みの福音を信じたときに、私たちはクリスチャンとなりました。神様の子供にしていただいたんですね。そしてそれによって祈りが神様に届く、私たちの祈りを神様が聞いてくださるというすごい特権が与えられました。ただしそれは私たちが祈った通りのことがいつも起こるという意味ではありません。神様が私たちの祈りを聞いてくださるということは、いつも私たちの願った通りになるという意味ではありません。親が子供を愛している、だけど子供が願うものをいつも親が与えるかというとそうではないですよね。この子にとって本当に必要なものを親はあげたいと願っています。これをあげたらかえってこの子のためにならないなっていうものはどんなにお願いされてもダメですよって親は言うわけです。それは子供を愛してないからではなくて、むしろ子供を愛しているからそのような取捨選択を親はするわけです。神様も、天の父なる神様もそれと同じです。祈ってすぐに祈った通りのことが起こることがあります。でもなかなか願った通りにならなかったり、実現までずいぶん待たされたりするということがあるわけです。しばしば願ったのとは全く逆の、私たちにとってはそうなってほしくないことが起こることだってあるんですね。これだけは絶対にやめてくださいねっていうことが、祈ったことが祈ったのに起こってしまうということがあるわけです。私はイギリスの C.S. ルイスという人が書いたファンタジー小説でありますナルニア国物語というシリーズが好きです。まあ、表面的には子ども向けのファンタジー小説なんですけれども、そこにはキリスト教を背景とするさまざまなですね、例えといいますか、そういったものが散りばめられているわけです。この小説の舞台はナルニア国物語というわけで、ナルニアという架空の場所です。偉大なライオンのアスランという存在が創造した、言葉を話す獣たちが住むナルニアという国が舞台です。そこに時々イギリスから少年少女が召喚されてくる、わけですね。ナルニアで勃発した問題を彼らが このアスランの力を借りながら解決していくというのがこのナルニア国物語です。ライオンのアスランというのは実は私たちの世界の救い主イエス様の姿なんですね。物言う獣の世界なので、そこでは偉大なライオンの姿で救い主は登場なさるわけです。そしてこのナルニア国物語の中で繰り返し繰り返し語られるあるフレーズがあります。それは何かというと、アスランは飼いならされたライオンではない、アスランは飼いならされたライオンではないという言い回しです。これの意味するところは、アスランすなわち救い主イエス様は私たちの主であって、主人であって奴隷ではないということです。私たちが要求した通りに行動する責任がアスランすなわちイエス様にあるわけじゃないということですね。これがアスランは飼いならされたライオンではないという意味です。イエス様は私たちの主人であって、私たちの方がイエス様のしもべなんですね。だから主人が奴隷に命令するかのように、これをしなさいあれをしなさいっていうふうに要求できる立場では私たちはないということです。ただしイエス様は私たちのことを深く愛してくださっています。ご自分の命を差し出すほどに私たちのことを大切に思ってくださっています。そして私たちが本当の幸せを手に入れることができるように心から願ってくださっています。ですから私たちは困った時には遠慮しないで、祈りを通してイエス様に私たちの願いを聞いていただきましょう。ただしそれは要求ではなくお願いという形です。願った通りにならないこともありますが、イエス様はそれがベストだと判断なさって、そのような対応をなさったわけです。イエス様は私たちにとって最善以外のことは決してなさいません。願った通りになることも、願ったのとは真逆なことが結果が起こる、そういったことも常に神様の視点から見れば最善のことなんですね。それはイエス様の愛の結果起こったことです。そのことをいつも信頼して、私たちはイエス様にお祈りを捧げていきたいと思います。というわけで、一つ目のポイントは、イエス様は一見冷たく見える方だけれども、しかし私たちを深く愛してくださっている、最善以外のことを決してなさらない、そのことをいつも信頼しながらお願いの祈りを捧げていきましょうということです。二つ目、ここからわかるイエス様は納得しがたい命令をなさる方だということです。私たちにとって到底納得できないようなことを命令なさることがあるということですね。次に私たちが注目したいのは、披露宴の給仕を担当している人たちです。マリアからこのイエスが言うことは何でもその通り実行してねと言われた給仕の人たちは、早速イエス様の指示を仰ぎました。するとイエス様は納得しがたい指示をなさいます。7節、水がめを水でいっぱいにしなさいとイエス様はおっしゃいました。これのどこが納得しがたい命令なんでしょうか。まず欲しいのは水じゃなくてブドウ酒だっていうことです。今足りなくて困ってるのは水じゃないんです、ブドウ酒なんです。水汲んできて一体どうしろっていうんでしょう。披露宴はかなり盛り上がっていて、多くの人がいい感じに酔っ払っています。十節でこの宴の世話役が語っている通り、まあ披露宴というのはね、1週間を長ければ2週間続きますから、大量の食事やブドウ酒が必要なんですね。それで経費削減のために最初は質のいいブドウ酒を出すんだけれど、みんな酔っ払ってきて舌がバカになってくると、水混ぜたり、 ちょっと質の悪いブドウ酒を混ぜたりして、まあ経費を浮かそうとみんなするわけです。たださすがにですよ皆さん、ブドウ酒だって言って水出したらどんな酔っ払いでもブーイングの嵐じゃないでしょうか。一体水汲んで何するんだろう、そういう疑問が湧いてきますね。そして水を汲んできていっぱいにしろと指示されているその水がめ、6つの水がめというのは、これ飲み水ではなくて清めの儀式のために用意されたものです。参考資料にも触れましたが、モーセの律法ではなくて律法学者たちが新たに作り出した規定に基づいています。これを福音書では言い伝えっていうふうに言うんですね。最初はモーセの律法を研究してたんですけれども、このモーセの律法にこういうふうに書いてあるよと、この命令の意味はこういうことだよ、こういうふうにしましょうねっていうことが言われてるんですよ、あるいはこれはしちゃいけませんっていうふうに具体的には言われてるんですよっていうふうに、モーセの律法を守るってどういうことなのかっていうことを民衆に分かりやすく教えるための研究だったんですね。ところが長いことこの研究が進んでいくうちに、もう研究のための研究になってしまった。モーセの律法を守るっていうことよりも、こう知的な好奇心でどんどん研究が進んでいって、モーセの律法に書いてないような命令をもう勝手に人間がどんどんどんどん作り始めていったんですね。もう膨大な数の細かい命令を律法学者たちは作り上げていきました。まあ、これを福音書では言い伝えというふうに言っているわけです。その言い伝えの中で、外から帰ってきたら手を洗いましょうっていうのがあるんです。これは衛生的な意味ではありません。これは宗教的な理由でそれをやるんです。清めのためにそれをやりましょう。特に食べ物を食べる前には必ず手を、この肘から先ね、これを洗い清める必要があるんだと。外出すると様々な宗教的な汚れに触れてしまう。汚れに触れると自分も汚れてしまうから、その汚れを払い落とさないといけない、洗い落とさないといけないわけですね。で、そういう理由でこの食事宴会の前にみんなが手を洗えるように6つの水がめに水がいっぱい汲んであったわけです。でももう披露宴始まってますから、中の水使ってみんな手を洗った後なんですね。で、今さら清めの水を用意する必要は全くありません。なぜ今さら水がめをいっぱいにしなきゃならないのか意味不明ですね。その上、この水汲みの作業というのはなかなかの重労働なんです。今のように蛇口をひねったら水がジャーって出るというような時代ではありません。井戸まで行って水汲んでこないといけないわけです。で、町の水汲み場というのは町外れにあることが多いんですね。で、今回このカナの、現代の姿ですけど写真書いてありますが、結構起伏がありますでしょ。で、水汲み場って大抵ね、低いところにあるんですよ。水が湧くところっていうのは山頂じゃあんまり水出てこないですよね。ですからこの麓の方に水が湧いていたり、深いところにこう螺旋状に階段作って、深いところにあるその水汲み場まで行かないといけないわけです。そこから家まで行ったり来たり行ったり来たりしながら、小さな水がめに水貯めて、そこまで持って上がって水をこの6つの水が大きな水がめに移す、これを繰り返し繰り返し行わなければならない。披露宴が何時頃行われていたか分かりませんが、もし真っ昼間だったりすると大変暑いわけですよね。だから水汲みっていうのは早朝か日が暮れてから行うのが通常でした。この昼間からそんな重労働をする、これは大変なことですね。意味があるならまだやりがいもありますが、全く意味のわからないことをやれと、そんな重労働をやれと言われたのがこのしもべたち 給仕の人たちなんです。肉体的にだけでなく、それは精神的にもしんどい命令だったろうと思います。それでも給仕の人たちはイエス様の命令をそのまま実行しました。しかし聖書には彼らの苦労とか心の声が一切記されていません。7節に書かれているのは、彼らは水瓶を縁までいっぱいにしたっていうこの一言だけなんです。実は私はここのこの淡々とした表現が好きなんですね。もちろん神様は彼らの苦労も精神的な葛藤もご存知です。そして彼らの犠牲的なその奉仕を喜んでくださっています。しかし給仕の人たちはあえてそのようなことをアピールしません。神のしもべとしての潔さを私はこのたった一文の彼らは水瓶を縁までいっぱいにしたという言葉から感じ取ることができるのです。後でブドウ酒にその変わった水を世話役の人が味わいます。でも彼はそのブドウ酒がどこから来たか知らなかった。でもこの給仕の人たちは知っていたということが9節に書かれています。世話役も新郎も披露宴の客たちも奇跡に気づくことができませんでしたが、給仕の人たちは奇跡を目の当たりにしました。彼らは驚き、そして感動したことでしょう。イエス様の命令に忠実に従った人たちだけが味わうことのできる感動、祝福ですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それはイエス様の命令には忠実に従いましょうということです。イエス様の命令には忠実に従おう。現代において私たちは神様の命令を聖書を通して受け取ることができます。しかし聖書の命令の中には納得できるもの、ぜひ従いたいと思うものばかりではありません。むしろ今それ言うっていうような最悪のタイミングで従いたくないような命令が目に飛び込んできたりするものです。例えば誰かにひどいことを言われたりされたりして、まあ、苦々しい思いに満たされることがあります。そんな時に限ってルカの福音書6章27から28のような言葉が聖書の言葉が聖書を読んでいる時に目に飛び込んできたり、かつて読んだその言葉を思い出してしまったりすることがあるんですね。ルカの福音書6章27から28には次のように書かれています。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。相手が悔い改めて謝罪したというならば相手を許して祝福しなさいっていうこの命令もまだ受け取りやすいんですね。でも敵ですからまだ悔い改めてないんですよ。相手は謝罪もしてない。それなのにその人をこっちから許して祝福するというのは道理に合いません。向こうから攻撃してきたんですから、そんなことしたいとはとてもとても思えないわけです。それでもイエス様はそうしなさい、あなたにはそうすることを選んでほしい、そのようにおっしゃいます。それは私たちに苦労を与えて苦しめるためではありません。あの給仕の人たちが奇跡を目の当たりにして感動したように、私たちにもその祝福を味わってもらいたい、イエス様がそのように願っていらっしゃるからです。ですから披露宴の給仕の人たちがそうしたように、私たちもいろいろな苦労や葛藤があるかもしれないけれども、それでも聖書の命令、イエス様の命令を実行しましょう。 それが感動に満ちた人生の秘訣です。というわけで2番目のポイントは、イエス様は理不尽な理解できないような命令を時々私たちになさいます。しかしそれでも私たちはイエス様に忠実に従って感動的な人生を手に入れましょう。そして3つ目、ここからわかるイエス様の姿は、裏で活躍なさる方、表で大々的にイエス様奇跡を行ったり、活動なさったりすることもありますが、裏で活動なさることもあるということです。最後に注目するのは新郎です。母マリアは問題が発生したことをイエス様に訴えました。また給仕の人たちはイエス様の指示通りに行動しました。その結果奇跡が起こるわけですが、この奇跡の中で新郎は何もしていません。裏で大問題が発生したということさえ気づいてないんですね、この人は。しかし今回のイエス様の奇跡で最も恩恵を受けたのは誰かといえば、この新郎なんですよね。本来ならブドウ酒が足りなくなって恥をかくはずでしたが、新郎はそれを回避できました。しかも世話役に褒められてさえいますね。普通なら客が酔っ払ってきたらブドウ酒の質を落として、まあ、経費削減に努めるはずなのに、イエス様の奇跡によってさらに上質のブドウ酒が提供されたわけです。味わった世話役は驚いて新郎を褒めました。でこんなことするなんてね、これはもう考えられないよと、あなたは何という人だと、そうやって褒めたわけです。新郎からしてみれば、自分の預かり知らないところで高評価をもらったわけですね。さぞかし内心戸惑ったことでしょうね。ではここから私たちは何を学ぶことができるか。それは当たり前のこと、当たり前のことに感謝しようということです。私たちには祈りが与えられています。全宇宙の支配者である神様、全知全能の神様と直接つながってコミュニケーションを取ることができる、考えてみればとんでもない特権ですよね。私たちが首相とかどこかの国の大統領か とかと親しく個人的にお話をするなんていうのは、これは親子でもなければなかなか難しいことです。しかし私たちは神様の子供にしていただいて、その大宇宙の支配者である方と親しく話をすることができる、この与えられせっかく与えられているこの特権を私たちはもっともっと使わなければもったいないわけです。と同時に、イエス様は私たちが祈り求めないものも愛の配慮によって知らない間に用意してくださるお方でもあります。というよりも、私たちが味わう祝福のほとんどは私たちが祈り求めていないのにイエス様の方から一方的に与えてくださるものです。例えば私は今知らないと思いますが呼吸をしているんですね。でも言われて初めて意識したでしょう。皆さんも呼吸をしています。私は自分が呼吸ができますように祈ったことはほとんどありません。ほとんどというのは、まあ、私小さい時にね、気管支喘息があってかなり苦しめられました。まあ、大人になってからもたまにこの気管支喘息の発作が出ることがあるんです。最近はあんまりないんですけれども、あるいは風邪などひきますとね、呼吸が苦しくなりますよね。まあ、そんな時、あるいは飲み物が気管支に入ってむせたりする時、そういう時には神様息をさせてくださいっていうふうに祈ることがありますが、普段は全く意識もしません。それでもこうして神様は私に呼吸する力を与えてくださって、私が生きることができるように今支えてくださっているわけです。同じように 私たちの手足がこのように動くこと、毎日食事ができること、寝る場所があること、親しく話ができる人がそばにいること、仕事に行けること、こうして礼拝に出席できること、これらは実は当たり前ではないんですね。神様の配慮があって、そして緻密なご計画があって、初めて私たちが当たり前だと思っていることが実現しているんです。以前、ありがとうという日本語の語源はありがたしだということを申し上げました。ありがたしというのはありえないようなことをしていただいたという意味です。ありえないようなことをしていただいたっていう感動の言葉がありがとうなんです。ですから、ありがとうの反対は当たり前です。こんなの起こって当然、やってもらって当然。しかし、当然の世界には感謝も感動もないんです。以前、カウンセリングを担当した女性のお話です。本人の許可を得てお話をします。ある時、この方から電話が入りました。泣いていらっしゃいます。でも、それは喜びの涙でした。この方は晴れ晴れとした声でおっしゃいました。うちの息子が服を着たんです。もう成人されている息子さんですけどね。息子が服を着たのです。皆さん、自分の子供や家族が服を着たからといって感動して涙を流したことがありますか？まあ、ちっちゃな子供がね、自分で初めて洋服着ましたっていう時には感動するかもしれませんが、もう成人している大人が服を着たからといって感動することって、ちょっとあんまり考えにくいことです。しかし、この方にとっては感動なんです。この息子さんは実は脅迫神経症という心の病を抱えていらっしゃいます。で、この病気になった人は、何かが気になるとそのことにすっかり心が奪われてしまいます。もうそのことばっかりいつも気にして気にしてしまうようになるんですね。そして、精神的に疲れ切ったり、もうそのことばっかり考えてますから、他の日常生活に支障が出てしまったりするのです。この息子さんが気になったのはバイ菌でした。ここにバイ菌がついてるかもしれない。いや、ついてるんです。もうあらゆるところにバイ菌がついてるんですが、息子さん、それがもう気になり始めたんです。もう気になって気になってしょうがない。そして、消毒したくてたまらなくなった。もうあらゆるところアルコール消毒しました。そのうち布団やカーペットも使えなくなってしまいました。そして、挙句に服を着ることさえしない。寒い冬になっても板敷きの上にアルコール消毒したその板の上に裸で寝るっていう、そういう生活にまでなってしまったんですね。しかし、お母さんがカウンセリングを受けたり、地元の教会に通ったりして、エネルギーを受け取るようになりますと、それが間接的に息子さんにも注がれるようになったのでしょう。息子さん自身はカウンセリングを受けたり、教会に通ったり、その頃はしていなかったんですが、次第に元気を取り戻して、その日、久しぶりに服を着たっていうわけです。そのことにお母さん感動して、感動のあまり私に電話をくださったわけです。どれだけの人が、成人した子供が毎朝服を着ることに感動し喜ぶでしょうか。しかし、当たり前のように見えても、実は当たり前ではありません。イエス様が愛に基づいて配慮してくださっているからこそ、さまざまなものが当たり前のように実現しているんです。聖書は第一テサロニケ5章の16節から18節で次のように命じています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。すべてのことを感謝する。これまで当たり前だと思っていたことに、改めて私たちは意識を向けてみましょう。そして、これら一つ一つがイエス様の愛のご配慮に基づく特別な祝福なんだということを認めて、感謝を捧げていきましょう。 そうすることで実際私たちの人生に、皆さんの人生に感動や喜びが満ち溢れるようになります。まとめます。祈りを捧げるときにはイエス様が最善をなさるということを期待しましょう。またイエス様の命令には忠実に従っていきましょう。そして当たり前のことが実はイエス様のご配慮だと認めて、それを意識して感謝を捧げていきましょう。これが私たちも奇跡と感動に満ち溢れた人生を送ることができるその秘訣です。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちにあなたが感動と喜びに満ちた人生を用意してくださっていることをありがとうございます。今日あなたから教わったことを私たちも実践し、あなたが用意してくださっているその祝福を味わい尽くしてまいります。私たちが忘れてしまうとき、どうぞあなたが教えてくださって、また背中を押してくださいますように。今週のお一人一人の歩みをあなたが祝福してください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。